御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第7章7節から12節。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は、求めるものに良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。イエス・キリストの福音、つまりキリストが与えてくださる喜びというのは、私どもによしやってみよう、そう思わせることではないかと思います。どうせやってみてもダメなんだ、そう塞ぎ込んで諦めてしまうのではなくて、私どもがどんな状況下にあってもよしやってみよう、そう思えることができたらどれほど素晴らしいことであるかと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。聖書の中でもよく知られている御言葉の一つです。教会に来たことがない人であっても、どこかで聞いたことがある、そういう方ももしかしたらおられるかと思います。そしてこの主イエスの言葉は、まさに私どもにやる気を起こさせるような御言葉ではないかと思います。よしやってみよう、やればできるんだ、求めれば与えられるんだ、そう思って勇気が湧いてくる、あるいはこの御言葉から大きな励ましを受ける、そういう人もたくさんおられることと思います。私どもはいろんな求めを持って生きています。求めることと生きることは一つのことです。求めることによって生きることが成り立っている、そういうふうに言っても良いと思います。こんなおいしいものが食べたい、こんなきれいな服が着たい、こんな大きな家に住みたい、こんないい学校に入りたい、こんな素敵な家庭を築きたい。私どもの求めを一つ一つ挙げれば、きりがないと思うんですね。ただいろんな求めを、一つ一つ挙げていくのは自由かもしれませんが、いざそれを手にしようとするとなかなか手にすることができないと思うんです。いろいろ求めても実際はそれを手にすることができるかというと、決してそうではない。求めたからといって簡単にそれらのものが手に入るわけではないのです。そういうことは私たちは知っていると思うんです。その時に、例えば自分の実力不足だ、そういうことに気づく人もいるでありましょう。あの学校に行けば自分の夢が叶うかもしれない、でも今の実力では到底無理だ、そのような場合ですね。でそういうところで、求めなさい、そうすれば与えられる、このような御言葉を聞きます。あ、そうだ、まだまだ自分には求めが足りなかった、努力が足りなかった、もう時間がそれほど残ってないし、これからはもっと真剣に夢を求めて頑張ろう。主イエスの言葉を聞いてそのように心が動く人もいると思うんです。必ず与えられるんですから、必ず見つかるんですから、必ず門を開けてもらえるんですから。でこのように確かな約束が伴うこの主の言葉を聞いて、よしやってみよう、素直に思う人は意外と多いかもしれません。でこのような仕方で、シエスの御言葉を聞くこと、これが決して悪いわけではないと思います。私たちの生き方が前向きなものとなる、より積極的なものとなるならば、それは幸いなことだと思います。それだけでも福音と呼べることかもしれません。けれども一方で、積極的に生きる、前向きに生きるというのはどういうことなんでしょうか。求めることがいつの間にか貪欲の思いに変わってしまうということもあると思うんですね。貪欲の思いにとらわれて生きること、それが前向きに生きることなんでしょうか。それが聖書が教えている生き方なんでしょうか。もちろんそんなはずはないのです。みんなが好き勝手に自分の欲望のままに生きたならばどうなるんでしょうか。求めて生きることは必ずしも 私たちを幸せにするとは限らないと思うんです。で、今日の箇所は、三条の説教と呼ばれる箇所、その最後の方にあたる部分ですけれども、この第5章から始まります三条の説教の中で、例えば主イエスはこのようなことをおっしゃいました。6章の25節以下ですけれども、イエス様はこうおっしゃるわけですね。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。私たちは生活の中で食べるもの、着るものを求めます。食べるもの、着るものを手に入れるためにはお金が必要、お金が手に入れるためには仕事が必要、そういうふうになってくるかと思いますね。で、生きることっていうのは求めることでもあります。求めてそれを手に入れるということでもあります。でも、そういったところで私たちは思い悩むんです。思い悩むと、新旧約聖書では言われていますけれども、ここは思い患うと言った方が良いかもしれませんね。以前の翻訳では思い患うとなっていました。患うというのは病気になるということです。人間が健やかな状態で亡くなってしまうということです。人間が人間で亡くなり、自分が自分で亡くなってしまう。そのように求めて生きるところで苦しみを負い、また患いを負ってしまう。で、そういうことも私たちは少なからず知っているのだと思います。求めたからといって、たとえそれを手に入れたからといって寿命を伸ばすことができるわけでもないんです。でも、そのことに気づかず病んだまま、あれもこれもと求めてしまうんですね。で、求めること、探すこと、門を叩くこと、イエス・イエスはこのこと自体を否定しておられるわけではありません。むしろここでは肯定しておられるんです。思い患わないためにも求め続けなさいというんです。なぜなら、求めること、探すこと、門を叩くこと、これらのことはですね、私たちに祈ることを勧める御言葉でもあるからです。神様に求めるというのは神様に祈るということなんです。祈りとは何なんでしょうか。祈りに生きる者の恵みとは何なんでしょうか。祈りというのは私たちにとって大きな喜びそのものです。例えば、三条の説教の中で主イエスご自身が、祈るときにはこう言いなさい、そう言って主の祈りを教えてくださいました。神様のことを父よと呼ぶ祈りです。教会で集まるたびに、この礼拝でもそうですけれども、祈る祈りですが、この主の祈りには祈りのすべてがあり、信仰のすべてがある、そういうふうに言っても、これは決して言い過ぎではありません。それほど豊かな祈りがこの主の祈りの中には込められているんです。求めなさい、そうすれば与えられるというのは、主の祈りをもう一度祈ろう、そういうことでもありますし、祈りとは何であるのか、そのことを最後にもう一度主が教えてくださっている、そういうふうに言うこともできると思います。ところで、この求めなさいというのは、もう少し丁寧に訳しますと、求め続けなさいということです。じゃあ、一体どれだけ求めたらよいんでしょうか。どれだけ探したらいいんでしょうか。どれだけ門を叩き続ければよいのでしょうか。つまり、どれぐらい祈ったらいいというのでしょうか。1日3回ぐらいだと少ないのかな、そう考えたり、同じ祈りを1週間でやめてしまうのはさすがに少ないのかな、聞いてもらえないのかな、そう考えたりしてしまうかもしれません。他にも、祈るときにこういう悩みを私たちは抱えます。求めなさい、そうすれば与えられる、そう言われて、よし祈ろう、そういうふうになればいいんですけれども、どうせ祈ったってダメなんだ、叶えていただきたいことが多すぎて困る、いくら祈っても叶えていただけないから虚しいだけだ、そういうふうにいろんな思いに、この祈りの生活の中でそういう思いを抱くということがあるかもしれません。あるいは、祈ることは私にとっていつも喜びだという人も、祈りを聞いてくださる神様のことはちっとも考えないで、自分の願いをだらだらと述べるだけ、神様の御心にかなわないことをずっと祈り続けてしまう、 そういうこともあるかと思います。でもこれも三条の説教の中で主がお語りくださったことですが、父なる神様は私どもが祈る前から私どもに必要なものが何であるのか、それをすべてご存知でいてくださいます。他の箇所ではキリストの名によって父なる神様に願うならば何でも与えられるというんです。だからもう祈らなくてもいいやというのではなくて、だからこそそのような父でいてくださるからこそ、そのような神でいてくださるからこそ、私たちは神様にすべてを委ねて信頼して祈るのです。祈りにおける私どもの熱心さというのももちろん大事かもしれません。でも祈りというのは私ども自身にかかっているわけではないんです。あるいは私の願いが叶うか叶わないか、そのことで父なる神様との関係が決まるわけではありません。すべては父なる神様にかかっているんですね。求めたものに対して与えてくださり、見つけ出してくださり、門を開けてくださるのは神様だからです。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれるのです。で、先週先々週とルカによる福音書第15章から失われたものを探す神様の姿を見てきました。失われるというのは父なる神様の元から離れてしまった罪人の姿を表していました。でもそのような罪人たちを見捨てるのではなくて、見つかるまで一生懸命歩き回って尋ね回って探し出される、そのような神様の姿が描かれていました。また聖書の一番最後、ヨハネの黙示録には戸を叩くイエス・キリストの姿が語られています。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。ヨハネの黙示録の3章20節の言葉です。神様の熱心さというのは、私たちに対する神様の熱心さというのは大変激しいものがあるわけですね。神様が私たちを求めて探していつも心の戸を叩いておられるんです。だから私たちは救っていただいたんです。だから私たちは祈るものとされたんです。ついにお前を見出すことができた、ついに帰ってきた、死んでいたのに生き返った、この喜びの交わりにあなたも加わってほしい。この神様の大きな喜びの中に、私どもの中で私たちは自分が誰であり、神様がどなたなのか、神様が私たちの父でいてくださるというのはどういうことなのかを知るのです。祈りのたびに、天の父をと呼ぶたびに、私どもは神の喜びの御声を聞くことができるんです。その父なる神様のお姿について、今日のところの9節から11節で次のように言っています。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。特別難しいことをおっしゃっているわけではないと思います。よくわかる話だと思います。要するに、愛する我が子の求めに対して全く異なるもの、まして害を与えるようなものを与える親など普通はいないということですね。この子にとって、我が子にとって今何が一番良いのかを親として判断して与える、それが親心というものだと主はおっしゃるわけです。まして天の父は私どもにどれだけ良いものを備えてくださっていることだろうかというんです。だから求めても求めても満たされない、そう言って思い煩うのではありません。そうではなくて、私たちの父よと祈るところで、このような思い煩いの中にあっても、私たちと神様の絆は確かなんだ、神様がこのような中にも生きて働いておられるんだ、そのことを知り、神様の皆を讃える生き方へと導かれていくのです。 ただこの話はよくわかるという一方で、私たちが経験として知っていることがある、そのことをまあ同時に思わされます。それは神様にパンを求めたのに石が与えられたのではないか、そう思ってしまうことが実際の生活の中で起こるということですね。神様は魚をくださいと言ったのに蛇が与えられた、最初は途方に暮れてしまった、そういう経験があるということです。あるいはまだ求め続けているのに、いまだに求めているものが神様から与えられない、そういう方もおられることでしょう。一体神様が与えてくださる良いものとは何なんでしょうか。本当にそれが今自分に与えられているとどうしたら確信することができるんでしょうか。各自でこれは神様が与えてくださった良いものだ、これは悪いものだ、そういうふうに判断していけば良いのでしょうか。正直そのあたりが不安になるということがあり、不安になります。よくわからなくなってしまうんです。さらにここで少しビクッとするのは、あなた方は悪いものでありながらもと主がおっしゃっておられることです。で、別にここはですね、悪いものでありながらもという言葉をつけなくても話としてはつながると思うんですね。あなた方は自分の子供には良いものを与えることを知っている。確かに私たちは神様の前に罪人である、罪人であったということをですね、否定することはできません。でもなぜわざわざこんな言い方を主はなさるんだろうか。皮肉を込めておっしゃっておられるんだろうか。では悪いものっていうのは一体何なんだろうか。罪というのは具体的にどういうことなんだろうか。そういうことを少しここで考えてしまうわけです。主がここでおっしゃりたい本筋は、おそらくそういうことではなくて、ごく素朴に神様あなた方に良いものをお与えくださる、だから祈り続けなさいということでありましょう。でも私どもが悪いものであるのか、良いものであるのか、それがシエスにとって本当に関係ないと言い切ることができるんでしょうか。そうではないと思います。で、そのようなことをいろいろと思い巡らせながら、最後の十二節の御言葉に目を向けるときに、心の視野が一気に開けてくるような思いがいたします。最後の十二節です。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。で、この御言葉は黄金律と呼ばれる言葉です。英語ではゴールデンルールと呼ばれます。で、黄金律というのは教えの中の教え、真理の中の真理という意味ですね。そこから全てのものに通じる教え、人間としての常識という意味にもなりました。主イエスはある意味ここで私たち人間が人間として生きる上での常識をお語りになったんです。私どもはこのようなことを考えるかもしれません。主イエスがお語りになる言葉、また聖書の言葉というのは私たち人間の思いをはるかに超えているはずだ。神様の思いを人間の心で測ることなど到底できない。だからこそそこに神様しか与え得ることができない慰めがあるのだと、もちろんその通りだと思います。しかし聖書を通して神様がお語りになることは特別なことであると同時に、神に作られた人間としてこのように生きるのだという当たり前の道を示してくださっている、そのように言うこともできるのです。だからここで主はこれこそ律法と預言者であると最後におっしゃいました。律法と預言者というのは今の私たちでいう旧約聖書のことです。要するに聖書全体のことだというんですね。聖書が伝えたいことはこのことに尽きると主はおっしゃいました。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これが神の御心のすべてだというんです。このことをどう受け止めたらよいのでしょうか。ああ、これぐらいだったら自分にもできるかもしれない、そう思う人もいるかもしれません。すべての人たちがそのようにですね、ああ、これなら私にもできる、そういうふうに思うことは決して悪いことではないと思うんです。 またこの主の言葉を聞きながら、こんなことを思う人もいるかもしれませんね。これはどこかで似たような言葉を聞いたことがあるという、そういう方がおられるかもしれません。例えば少し表現は違いますけれども、こういった言葉がありますね。人にされて嫌だと思うことを他人にするな、ね、自分が嫌だと思うことを人にするな、そういうことをよく聞きますし、自分の言葉にそうやって教えるということもよくあると思います。で、これは主イエスがおっしゃった、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、この教えに比べて、まあ、消極的である、そういうふうに言う人もいますね。まあ、主イエスの言葉の方がより積極的な言葉なんだと、そう言って評価する人もいます。まあ、それこそよし、自分もこういうふうにやってみよう、そういうふうに私たちを促すような教えなのかもしれません。何かをしない、何かをしてはいけないということよりも、何かをするという言い方の方がより前向きというふうに言うことができるかもしれません。まあ、ただこれも裏表のようなところがありまして、自分もこういうことをされると嬉しいから、あの人に同じことをしたらきっと喜んでくれるだろうな、そうやって何でもかんでもそうやって人にしていく、それは下手をするとただの自己満足になってしまうということになります。まあ、相手にとってはありがた迷惑ということにもなってしまうわけですね。でも私たちはそう気づかないところで、ついそういうことを平気でしてしまうものなんだと思います。そういうところでも主イエスが11節でおっしゃっておられた悪いものの一面というのが出てきているのではないかと思います。では自分が人にしてもらいたいと思うときとは具体的にどういうときなんでしょう、どういうときなのでしょうか。人にしてもらいたいとき、それはやっぱり自分が苦しんでいるときなんだと思うんですね。苦しくて辛くて誰かに助けてほしいとき、それが人にしてもらいたいと思うときなのではないでしょうか。でもそういうところで私どもは何を思うんでしょうか。今私は苦しんでいる、だからあの人に助けてほしい、この人にはこういうことをしてほしい、多くの人たちに対して、あるいはすぐ近くにいる人に対してさまざまな求めをすると思います。実際に声を出して助けてと求める人もいれば、今自分は苦しんでいるんだから近くで見ていればそのぐらいわかるでしょう、察して何とかしてくれよ、そういうふうに思う人もいるでしょう。あの人にこうしてほしい、ああしてほしい、でも何もしてくれない、何も分かってくれない、私は無視されている孤独だ、そう思い始めたときに私どもの心は不満だらけになります。苛立ちます。すぐに不平を口にして、そして失望して、最後には人を裁き出すんです。第7章の初めで主がおっしゃったことは、人を裁くなということでした。でもすぐに裁いてしまうんです。人の目にあるおがくずは見えるのに、自分の目の中にある丸太には気づかないんです。そのような罪というものが、人にしてもらいたい、人に助けてほしいと思うときに明らかになってくるんだというんです。自分自身が自分のことで精一杯なんです。人を助ける余力もありません。人を裁きたくなるほどに自分を見失ってしまっているんです。そういう自分が一体どうやって他人を助けることができるというんでしょうか。自分にしてほしいことを誰かにしてあげることができるというんでしょうか。そういう意味において言えば、主イエスの言葉というのは私どもの常識を超えている、そういうふうに言うことができるでしょう。どうしても私は苦しみの中で人にしてもらいたいと思うことは何でも人にしなさいという生き方をすることなど到底できない、そういう自分であることを神様の前に認め悔い改めざるを得ません。だから求め続けること、探し続けること、門を叩き続けること、これは神様の前に立ち返る祈りでもあります。もちろん私たちは何でも祈っていいんですけれども、でもその祈りの中心にあるのは悔い改めの祈りですね。父のもとに帰る祈りです。主イエスはおっしゃいました。誰でも求めるものは受け、 探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。立ち返るならば、神様は必ず許してくださるんです。自分で自分を清くするのではありません。キリストにあって天の父なる神様が、私どもの罪を許してくださいます。神様が与えてくださる良いものとは、この許しの恵みに生きることです。すでに与えられている神様の恵みでありますし、またこれからも神様が与え続けてくださる恵みです。主イエスがこの世界に来てくださったのは、この父なる神様の親心を私どもに伝えるためでした。あなたにはこのように生きてほしい。このように生きることこそが人間として当たり前の生き方、健やかな生き方なんだ。このことを伝えるためでした。人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これが神の御心のすべてなのだと、お語りになった主イエスは、自らこの御言葉に生き抜いてくださいました。このように、お前たちに生きてほしいんだけれどもな、そう願いつつ、なかなか御心に生きることができない人間、それこそ悪い者たちの姿をご覧になりながら、決して彼らを裁いたり見捨てたりすることはありませんでした。どうしてもあなた方を救いたいと、主は願われました。十字架に着いた時も、人々から散々馬鹿にされながらも、主はそこで彼らを裁くことなく、むしろ彼らのために、父なる神様に祈ってくださいました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。主は十字架の苦しみを味わいながら、しかしそこで、私どもが本当に人間らしく生きることができるために、祈ってくださいました。この十字架の主の前に立つときに、私どもが本当に必要としていたことは、神に愛されたいということだったのだ。私にとって一番良いことは、神様がそばにいてほしいということだったのだ。そのことに初めて気づかされるんです。だからこそ私たちもまた、神様を愛するのです。そして主イエスが私たちのために、十字架で苦しみ抜いてくださった。その恵みに今生かされていることを知るときに、隣人を自分のように愛しなさいと命じてくださった愛の掟に生き始めるものとなります。人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさいという、この御言葉に生きるものとされるのです。自分のことだけでも苦しいんだから、誰かのために何をやってもダメだ、そういうのではなくて、その時にこそ祈りを持って私たちはその人の隣人になることができます。その人に仕えることができます。罪の許しも全ての必要も全て良いものを与えてくださるのは父なる神様です。私たち自身ではないのです。そうであるならば祈るほかないのです。いつも父の御心を問いながら兄弟のために隣人のために祈ります。ここに人間が人間として生きる健やかな道があるのです。お祈りをいたします。求めよとの天の父の御声に導かれ、祈るものとされていることを感謝します。あなたが与えてくださる一番良いものによって、御心に生きることができますように、困難を覚えるときも、父よ、あなたとの関係は確かであり、その愛の中に置かれていることを信じさせてください。その祝福を兄弟たちと、また隣人とともに分かち合うものとさせてください。私たちの祈りの生活を豊かに祝福してください。主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。